ちんぽんひとみの探してみました。はい、今日も始まりました。こんにちは、ちんぽんひとみです。
マシャです。お、とうとうちゃんと挨拶するようになりましたね。
はい、初めてじゃないかな、ちゃんと言ったの。
そういう挨拶が欲しかったんです、毎回。
はい、すいません。
よろしくお願いします。
はい、これからは。
今日はちょっとまだ秘密にしとこう。
はい、
本編になってからテーマを発表したいと思います。
早く知りたい、怖い。教えてくださいな。
はい、では、はい、もう早速じゃあね、はい、本編に行きましょう。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Program is broadcasting in MBS FM, EMFM Group, AM1611 Long Term Evolution, Radio Nishi Sapporo, Game FM, Dozen K Mini FM, FM Naniwa, Japanese Net Radio, Radio Yoichi, Radio Station, FM Kaz, and Entimedia Japan.
はい、今回はですね、
はい、
神保ひとみの探してみましたですよ。
はい、
ちょっと視点を変えて今回神保ひとみの、そうだな、なんだろう、まあ神保さんが俺に質問していくっていうのを、
あ、いいですね。
俺、神保ひとみのマーシャの魅力を、魅力じゃないな、マーシャのことを探ってみました。
それいいじゃないですか。それ
、まあ、たまにはちょっとね、
うん、逆に攻撃していいってことでしょ。
そうです。
よっしゃ、まあ、
この聞いてる方も、はい、そろそろ僕の存在をもうみんな知ってると思うので、
うん、
マーシャ、この一緒にやってるやつどんなやつなんだって思う人もいると思うので、
気になりますもん。
ちょっと、うん、俺という存在を神保さんが探してみましょう。
それちょっと前もって言ってほしかったけど、まあいいや、しょうがないですね。準備しときたかったな。まあいいや、じゃあ私からちょっとバンバン言ってきますね。
バンバンどうぞ。
まずじゃあ生年月日から。
ですね、
1987、今月ですよね。はい、
2月4日です。
あ、先月だ、先月。
昭和62年ですね。早生まれなんで
昭和62年。
33歳になりました。
33歳。え、2月の何日
ですか。4日です。
4日。イエーイ、おめでとうございます。
僕は何も隠してない人なんで、何でも来てください。
いや、でも、まあ、来ちゃいけないこともあると思うけど。
いや、ないですよ、ほぼほぼ。
え、そうなんですかね。じゃあ、好きな食べ物は。
好きな食べ物、
うん、あとなんかこれ食べれないってやつ。
好きな食べ物はチョコレートです。
もう私あげたことありますね、チョコレート。
チョコ大好き、
はい、
あと海鮮系。
海鮮系好きなんですか。
エビとか貝とか。
え、初耳。じゃあお寿司好きですか。
あ、うんとね、まあ寿司も好きですけど、
はい、
その魚、まあ魚好きなんだけど、特にエビとかの、なんていうんだ、まあ海鮮って呼ばれるやつ。
初めて知った。
で、あとなんだ、食べれないもの、
はい、
これ特にないんですけど、トマトぐらいかな。
トマト食べれないんだ。じゃあ何も、結構トマト入ってるものいっぱいあるじゃないですか。
いや、それはいけるんですよ。トマトのみがいけない。
生トマトがいけない。
そう、あのサンドイッチとかのトマトはいける。ハンバーガーのトマトもいける。
え、じゃあな、え、何、あのプチトマトがダメ。
そうかな。
でサラダに入ってるトマトはは
ダメ。
ダメ。
あのハンバーガーとかって、ハンバーガーの中のエッセンスとしてトマトの味が出てくるじゃないですか、
はい、
あれはバランスとして美味しいんですけど、
はい、
トマトだけが口の中に広がるのがちょっと嫌な。
じゃあトマトジュースも NG。
ジュースはいける。
どうしてだろう。
トマトジュースは全然トマトの味しないじゃないですか。ほぼほぼ
しますけどね。よく、じゃあミートソースも大丈夫。
もう大丈夫。
なんか不思議。
トマトまんまがちょっと嫌だ。
トマトだけ野菜で食べれない、例えばセロリとか普通に
大体食べれます。
あ、そうなんだ。じゃあトマトだけがいけないってことですね、はい、でも海鮮系が好きなんだ。あ、まあいいや、わかりました。じゃあちょっと全然パンパン言っていいですか。
どうぞどうぞ。
あの学生時代 の、 あのサークルとか部活とかは何でしたか。高校くらいから中学ぐらいから
だけど、はい、僕は高校中退なんですけど、
はい、
中学が野球部。
野球部ポジションは
一応キャッチャー志望だったんですけど、はい、中1で辞めちゃいました。そっからは帰宅部。
あ、そうなんだ。
で高校は一応ね、はい、部活はなかったんですけど、一応軽音なんか同好会みたいなのがあったんで。
おお、音楽系か。やっぱ
そこ、それぐらいかな。
楽器は何を。
はドラムでした。
ドラム、その時からもうドラム。
そう、中学はギターで、はい、高校はドラムでした。
あ、じゃあ今のルーツがそこからできたって感じ。歌はいつからやってるんです
か。歌はね、でも歌遅いですよ。
23
とか2とか。
じゃあ10年ぐらい。
一応中学でギター始めた時も、
うんうん、
その最初はアコギでゆずとかやってたんで、
はいはいいいですね。
一応歌は歌ってて、
はい、
まあ、ドラムになってから全く歌わなくなって、
はい、
でも歌詞とか書いてたんで。
はあ。
でまあ一回バンド辞めた時に、
うん、
あ、なんか改めてこう歌ってみようかなって思って。
声がすごくねいいですよね。
それね、ちょいちょい言ってくれる方がいるんですけどね、
うんうんうん、
なんか自分でそうなんだよとは言えないじゃないですか。
そうかなでもいいと思う。引きつける、女性を引きつけるなんか色気のある声だと思いますけど、
はい、ありがとうございます、うん、
そっか。え、あのオリジナル曲のは作詞は
ん
自分、作詞作曲とかは
自分。
どのくらい。
いやそれも難しいな。実際今歌ってるやつとかは、
うん、
まあまあそれこそ22、3で歌始めた時ぐらいから、
うんうんうん、
ですけど、まあ一応中学のそのギター始めた頃から自分で曲作るっていうのはやってたかな、
うんうん、
はい。
何曲ぐらいあるんですか。
あんまり覚えてない
たくさん作ってたって感じ。
そうですね。
その軽音サークルやってて自分でバンドも結成
してた。そうですね、軽音とあと普通に外でもバンドやってました。
両方バリバリって感じですね。
はい、
はあ、そう。なんかあの学生時代とかでじゃバレンタインで一番もらったチョコレート多いのは何個ですか。
いや少ないですよ俺。
気になりますね。すっごい
6個ぐらい。
いや嘘だな。
ほんとほんとほんと
絶対嘘だ。
小学生の時に。
小学生の時
6個ぐらい。
いや、
まずそもそも高校生は俺工業高校だったんです。
工業高校。はい。
だから女性が少ないんですよ。
あ、なるほど。
で中学の時は、うん、なんだろう、別にそんなこうもらうタイプでもなかったかな。
どういう意味いつから変わったんですか。
いや、なんだろういや常に彼女いたんですよ。
うんうん。あ、じゃあその人を超大事にしてたって感じですかね。
で、
うん、
あのどっちかっていうと女の子と仲は良かったんですけど、うんうん、その恋バナをよくしてた
ん
です。
うーん。
その彼女のこと相談したりとか。
あ、そうなんだ。
だからその周りの多分女の子から見たら、まあ、ギリだろうとなんだろうと、
うんうん、
あ、彼女のがいるからなで多分くれない人もいるだろうし。
あ、そういう感じか。遠慮して渡せないみたいな感じ。
でもそんなモテたわけじゃないんで、別にそれがあってもなくてもそんなもらわなかったと思うんですけど
あ、なるほど。なんか今までじゃあ付き合った方は何人ぐらい。逆にちょっと攻撃に入ろうと思いますが
はい、そうだな。でもこれ前話さなかったですっけ。
あ、ここでは電波を通じては話してないと思います。
あれ、そうでしたっけ、うん、
話したっけ。
覚えてないです。
あー、逃げた逃げてますけど、まあ、
これは本当に覚えてないんですよ。
何十人、多すぎて。何十人、何百人、何十人かな。
100いってるのかな。
なんかとってもあの女性になんていうのかな、まあ、なん扱いがなんていうのかな、すごい上手っていうかあれですよね、うん、
いやそんなことないんですよ。なんかねそのまあたまにねそんな感じの話になって言われるんですよ、
うん、その
ね、なんどうやったらそんなみたいな、うん、そんな付き合ったりねできるの、うん、みたいな、
うん、
俺もなんでそうなってるのかよく分かってないんですよ自分で。
え、何自然にって感じですか。
いやなんかそう言ったらちょっとなんかモテるやつみたいになっちゃいますけど。
ちょっとなんか嫌味なコーナーになってきました。
あのいや知らん本当に
別に
特別なんかしてるわけじゃなくなんかね、
うん、
あれなんでだろうって思
った。自然と寄ってきちゃうって感じですかね。
え、なんすか。
いやなんで自然と寄ってきちゃうというかなんていうか
なんすかね。あでもねよく言われるのはなんだろう楽っていう言うのは言われるかも。
あ全部受け入れてくれる感じが。
なんだろう都合いい男なんじゃないですか。
どういう意味。優しそうですよね。優しそうすごく。都合のいいって自分で都合のいいって言ってますけどそういうのをあえてやってるってことですかね。
なんすかね別に俺は特に。あでもね一つそのモテるじゃないですけど、うん、理由としてはあるのが、
うんう
ん、結構女子なんですよ俺。
あなんか女心分かりますよねいろいろと、
恋愛少女漫画とか見て、はい、女の子がキュンキュンするポイントで俺もキュンキュンするんですよ。
あそうなんだ。
だから単純にそれを俺が多分女の子で男の子にやられたらこれキュンってするなっていうことをそのままやってたりとかすると
ちょっとそうなんだ。
ああこれかってなる。
ちょっとなんとなくずるい感じです。答え知ってこうそういう感じなんかそういうこと。じゃああれか前世に女性経験があるのかな。
なんですかね。
なんでしょうね。つまりまあ分かるってことですね、はい、女の子の気持ちが、
まあ、はい。
なんか結構最初の方にお話しした時とかに、ね、結構なんかいろんな人に興味があるみたいな人間的な、はいはい、その好奇心がすごいある方なのかなと思って。
あでもねやっぱりね改めて最近ねなんだろう知的好奇心みたいなのは、
うん、
こうすごいあるんだなっていうのは最近改めて思ってます。そう知らないことを知っていくのが楽しいっていうのが。
ああ
最近よく本読むんですけど。
ああなんかすごいありそう。もともと
なんかビジネス本とか最近読んでるんですけど、うんはい、それがもう面白くてああそうなんだっていうのとか知っていくのが面白いんですよ。
最近どんな本を読んでるんですか。
まあでもいろいろちょっとね難しい
企業秘密
マーケティングとか。
あこれから多分自分の戦略に使う本を読んでるんだな。
そう
なるほど。なんかすごく自分で職業を見つけるとかその自分でニーズを読んだりとかするのが得意じゃないですか人の。でそれを仕事にするみたいなそういうのも最初はやっぱりなんか調べていって知る力みたいなのが結構あったと思うんですけど。
いやでもねまだ俺全然ニーズとか掴むの下手な方です。
そうですか。
なんかまだまだです。だからこう本とか読んで、うん
はい、
すごい売れた人の、うん、なんだろうブランドとかもそうですけど、うん、そういうの読んであこういうやり方があるんだなっていうのが楽しい。
なるほど。
だから人の興味も同じで、
はい、
あこういう考え方の人がいるんだなとか。
なるほど。
こういう人がいるんだなっていうのが楽しいというかね攻略が楽しいのかもしれないですけどね。
はいはいはい、ああそんな感じ。結構なんかその頭脳派っていうか結構いろいろ考えるのが好きですよね。
人も、
うん、
そうやって何人も知っていった上で、
うん、
あじゃあこういう感じの人は多分こういう性格だなって当たった時がほらってなって気持ちいい。
何統計って感じですか。
そう、
あそうなんだ。じゃあ今までの人生の中でこういう経験を積んでとなんかこういう感じの人はこうなんじゃないかみたいな。
そう
なんだ。 なんかその直接対面してなくて、その場に今いなくてもその人のことを考えると、なんかそのいろいろ分かったりするって言ってたじゃないですか。
性格診断ですね。
性格ですね。で、私多分初対面ぐらいで性格結構当たってたのがあって、この人なんか面白いなって、
それもだからもう想像を巡らすんです。
それってやっぱり今まで会ってきた人がたくさんいて、
まあそういう、多分そういうことだと思います。こういう感じってことは多分こういう感じの人生なんだろうなとか、
そういうの全部わかるんだ。
なんとなくですよ。でも
結構感性がね鋭いかなって感じです
ね。なんとなくしかわかんないですけど、でもそのやっぱりなんだろう、知らないことが好きなんだなって思うのは、まあ例えば恋愛とかでも、
はい、
こういう人は多分こうでしょっていう時に、
はい、
あれそうじゃないんだっていう方向行くとすごい好きになったりする。
あもしかしたら私好かれてる。
だから
そうですよ、はい、
なんか刺激なんですかね。読めない、知らないことに惹かれるから。
そういう感じか。なるほどね。なんか
もうだから知ってる人でもこういう感じでこういう性格なんでしょうで分かっちゃうと、あもうなんかこの人攻略する必要ないからいいやって思っちゃう。
いやそしたらなんか結構マーシャさんを好きになった人は結構辛いかもね。なんか
でも、ね、
もう分けられちゃったかって思っちゃう。
どっちかっていうと追いかけたいタイプなんですよ。
そっか、
もう俺のこと好き好きって起きちゃうとなんかもうそんな、
飽きちゃう。あ、てかもういいかって、
その子を攻略しようと思えない。
そうなんだ。もうみんな知っといてよかったですね。これはちょっとなんか逆に例えばマーシャさんがそのなんていうのかな、じゃあ、例えば怒るポイントっていうか、どんな時になんかその怒ったりするんですか。
基本ね怒んないんですよ。
怒った 見たことないですよね。
あ、ただねやっぱ自分のペース崩されると嫌だ。
あ、そうなの。例えば LINE とかガーって送ってくる人はあんまり苦手
なんだろうな。あんまりこう、なんだろう、
突然起こされるとめっちゃキレるとか。
あ、でも寝起き悪いですね。なんだろうな、一方的になったりするととか、ちょっと嫌だな。
あ、その人のペースでどんどんやってくる人はあんまり好きじゃない。
そうとか、
そうなんだ、
もう決めつけてくる、はい、人とか、なんかよく喧嘩であるじゃないですか、
はい、
いやこうでこうでって言った時に、いやそう言うってことはそうじゃんみたいな、
はいはい、
いやなんでそうじゃんなのってなる。
あ、わかります。
そういう決めつけでなんかもうやってくるのはもう本当に嫌い、
うん、あ、そうですね、それはすっごいわかります
とかで、そういうこと言うことガンガン結構来るんですよ。
うーん、
それも無理。
そうなんだ。
ちょっと落ち着けよって思う。
そうですよね。うーん、
いや多分ね冷めてるんですよ。ちょっと
冷めてる。
まあ僕奥さんもいますけど、
うん、
奥さんにもなんかもっと感情的になってよみたいな言われる時があるんです。喧嘩してる、理論で考えちゃうんで、喧嘩しててもなんだろう、もう別に感情的になっても意味ないですしと思って、やだ、ちゃんともうちゃんと論理的に考えたらこうでこうでこうだからこれでいいじゃんみたいに思っちゃうんですよ。
あ、じゃあもう諭す側って感じですか。なんか、
まあ、諭したい、
諭したいのか、
まあ、相手が特に女性だと感情的になる人多いんで、こっちが冷静に考えて、ね、お互いのあっちにもじゃあそう思ってるんだなあっちは、
うん、
でうまくじゃあ間のこう意見をお互いが納得する意見を考えようと思って考えてるのに、すげえ感情的に言ってくると、いやお前の意見も思ってこうこっち考えてるのにってなる。
あ、なんか初めて切れてる感じの演技のところ見た。なんか
なんでお前はそんな、俺お前のことの意見も踏まえた上で意見をしたいのに、なんでお前感情的にそんな言ってくんのってなっちゃう。
なるほどね。じゃあ こっちがね考えてあげてるのにそれが伝わってないときはちょっと
まあそうですね
ってことなんだね。
あとなんだろうな、怒ること
なんかあんまりなさそうですよね本当に。結構自由な自由人っていうイメージがあるんですけど、なんか好きな時に好きなんか仕事バーってやって、ね、好きな時に寝てみたいな。
そうです
そうなのいいな
あ。あとあまりにも人の心を踏みにじるようなこととかは起こる。
どういう時起こった？
なんだろうな。いや大抵のことはいいんですよ、全然大抵のことは何でも OK なんですけど、なんだろうな、例えば難しいんですけど、いやそれはさすがにどうなのっていうのがね、ちょこちょこあるんですよね。
あ、そうですか。
なんだろう、わかんないですけど
結構なんか同性の相談とかも乗ったりするんですか？
いや同性はないです。
ないんですか？
いや俺愚痴リマンなんで、
はい、
むしろ同性には俺がもう聞いてもらう方。
そうなの？どんなこと愚痴るん？
いやでもね愚痴はめっちゃあるんですよ。怒りはしないけど、はいはいはいはい、普段からもうちっちゃい愚痴はめちゃくちゃあるんで
そうなんですか。じゃあそれを、そうなんだ。
それはちょこちょこ出してます。
なんかあんまりやっぱ私知らないことがたくさんあるな、ものすごい。全然なんていうのかな、やっぱイメージが結構なんかそのまあいろんなことに興味ありそうな方だなっていうのはすごいあって、なんか本当にね、あのスポーツとかそのまあ音楽面とかそのなんていうのかアート的なこととかそのお仕事的なこととか、あとなんかいろんなの多角的に見たりすることとかがすごいなんか全部うまくこなしててねえ、そのねえ、そのうまくこう生きてるって感じがすごいするんですけど。
いや純坊さんこそね、俺のダメなとこ知らないと思う。
知らないです。あんま見えないっていうか、ダメ、どこがダメ？
俺なんて超クズですよ
自分ででも言う人ってあんまりそんなにいないよね、本当のクズな人は。
いやまず寝たら起きない、
はい、何時間ぐらい最高？
12時間ぐらい。
あ、全然それはありますよね。
あと、全然寝坊する。めちゃくちゃ寝坊する。
なんかそれでさ仕事とかに遅れるんだったらちょっとあれですけどね。
あ、それで言ったら俺めちゃくちゃ遅刻
あるって言ってたよね
アルバイト時代、
はい、
遅刻するし凍結するし
なんか意外ですよね
すげえ、もう俺と言ったら遅刻、あ遅刻してるあいつねぐらい、もうみんなバイト先のほらあのよく遅刻するやついるじゃんって言ったら多分俺が浮かぶぐらい遅刻まです。
だからどっかの組織にそうやって行くっていうのが苦手なんです、きっと。
まあそう、まあだから今みたいな生活してるんですけど、
自営業ね。だお家にこうやってスタジオがね完備されて、もうなんか全部自分でやってるって感じだから、
あと全然クズですよ、もう本当にクズ。
だからそういうところ
まあそうですね。あとギャンブルもするし。
え、ギャンブル？
パチンコとかしますよ。
え、それ儲かるんですか？
いや儲かんないですね。
じゃあ依存症みたいな感じでやってることが楽しいって感じですか？
まあそうですね。
そっか、
ギャンブルもするし、あと常識はないし。
常識ね、なんかその常識の話もなんか前もした気がするんですけどね、何をもって常識、どこのラインかみたいなのはありますけど ね、人それぞれ。
いやでもそこですよ、そこ。俺はもう人によって違うでしょって思ってるから、常識、まあ一般的に常識ある人からしたらその外れたことをしがち。
じゃあ、 最後の質問なんですけど、
はい、
最終的な本当の将来の目標。
あー、それくる。
うん、どう答えてもいいですよ。だから
いや難しいんですよね、
うん、
いやよくね、まあ、いろんなことしてるから、
うん、
結局何したいのっていうのもね言われるんですけど、
うん、
俺も分かんないんです。
まあ、じゃあその時にやりたいことをやってるって感じですか？
でも 一つ最近分かったんですけど、なんかちょうどね似たような話を友達としてて、
はい、
本当は沖縄に住みたい。
どういう、それが一番やりたいんだ。
本当は沖縄に住んで、
はい、
もう自給自足で自分で家とか建てて、もう自分で野菜とか作って、
えポツンと一軒家みたいな。
そう、もうのんびり過ごしたいんです本当は。
そうなんだ。
ただ、
はい、
極端なんですよ。だから本当はもう沖縄行って、もう本当にただただのんびり過ごしたいんだけど、
うん、
ただまあ僕家族もいるし働かなきゃいけない、うん、じゃあやるんだったら、どうせ仕事しなきゃいけないんだったら、なんかギリギリの一般的な生活じゃなくがっつり稼ぎたいみたいな。
あ、はいはいはいはい、そういうことか。
どうせ仕事しなきゃいけないんだったらもう稼いで楽したい。
あ、
しなくていいんだったら全くしたくないみたいな。
あ、すごいわかります。
そのどっちかなんですよ。
わかりますよ。
そんな感じです、将来の夢というか。だから今はもう、まあ、子供もちっちゃいし働かなきゃいけないから、
うん、
じゃあどうせ働くんだったら贅沢したいなと思ってる、うん、けど、まあ、子供が例えばもうじゃあ二十歳とかになって、もう俺のしなくてよくねってなったら、もう急に沖縄引っ越してのんびりしてるかもしれない。
そうなんだ。極端ですね。じゃあそれまでガーって稼いで。
そうそうそう、うん、だから、まあ、今こう実際家で仕事できてて、
はい、
るって環境なんで、
はい、
俺多分子供とかいなくて結婚もしてなかったら、
はい、
もうとっくの塔に沖縄行ってます。
そうですか。で本当はそういう風にあれなんですね、こう解放したいというか多分。
いやだってもし今一人で沖縄住んでたら、
はい、
まあ、在宅のリモートワークってやつなんで、
はい、
東京の相場の給料をもらえる、
うんうん、
パソコンさえあれば、
うんうん、
で沖縄で暮らせば全然余裕で暮らせると思うんですよ。
うん、なるほどね。
ちょっと仕事すりゃいいかなぐらいで、
はいはい、
そんな生活が本当はできたんじゃないかなとは思ってますけど、
ね。あらあら、まあ、もう今ちょっと疲れてるんじゃないですか、もしかしたら。
いやでもこれね、ちょっと疲れてるから。ずっ
と思ってる。あ、本当ですか。
ずっと沖縄に住みたいなのをずっと昔から思ってます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
じゃあそれがじゃあ本当のあれなのかな、もう自給自足みたいな、自然が大好きでもう人間として自由にちゃんと生きたいみたいなのが、そういう感じなのかな。
まあそうですね。
へー、もしも今がすごい疲れててちょっと行きたいんだったら、もう3ヶ月ぐらい行ってくればまた変わるかなって思いますけど。あ
の、ね、ちょいちょい沖縄の人の特徴みたいなのテレビでやるじゃないですか、
はい、
俺じゃんって思うんです
よ。そうなんだ、やっぱふるさとなんだねそこが。
みんな同じようなこと思ってる。沖縄の人俺と一緒だってなって
、
絶対ここで住んだら楽だって思う。
あら、じゃあまあね、ある時期まで頑張って。
ちょっとね、
はい、
もう時間ないんであれですけど、
はい、
ちょっといつか沖縄の行ったことないんですよ。でも、
あ、そうなんですか。
でも沖縄の魅力を語りたい。
あ、じゃあ次のコーナーそれで。
ということで、もうだいぶ時間なんですけども、はい、告知はありますか。
はい、あ、告知は、ビゴライブっていうのを始めたので、あのその神保瞳で検索していただければ、神保で、あの漢字なんですけど、瞳がひらがなで登録してるので、ツイッターとかにも載せとこうと思うので、それをちょっと配信なんですけど頑張っていきたいと思いますので、もう毎日ぐらいやりたいなと思ってるので、ぜひそれをフォローしていただけたらと思います。コメントとかも、はい、はい、うん、あと3月26日渋谷ノンスタイルでのラジオのマシャさんもそこにいらっしゃるんですけど、元モーニング娘。の福田明日香さんとかも出るイベントに 出るので、よかったら遊びに来てください。
はい、
はい、
以上で大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
あと YouTube 聞いてください。
あ、そうですね、はい、はい、ではそんな感じですかね。
はい、今日は楽しかったです。
意外とあれですね、質問する側になった方がめっちゃ喋りますね。
あ、なんか溜まってたものがちょっと今までなんかちょっと攻撃したかった感じがあります。
ちょっとじゃあこれまたやりましょう、
はい、やりましょう。すっごい楽しみにしてます。こういうか、もっとこういうのを作ってください。
わかりました、
はい、楽しかったです、はい、すっごく。
ではでは、
はい、
そんな感じで、
はい、
もうじゃあ今度までにね。
あ、じゃあなんか告知を せっかくなのでリスナーさんに。
僕は大丈夫です。
なんでですか、こんだけいっぱい質問したのに。
ということで、ご挨拶をお願いします。ま
あ、ツイッターとかにも多分載ってると思うんで、はい、ぜひ見てください。ではありがとうございました。バイバーイ。
ありがとうございます。